OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週は標高599メートルの高尾山を登ってもう登山家気分の川田ひなが担当します。よろしくお願いします。そうなんですよ、まあ後で話します。とりあえず次に行きます。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひツイッターフォローしてハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。はい、そうなんです。皆さん、ついに私が所属している日向坂46の YouTube チャンネル、日向坂チャンネルが開設されました。ありがとうございます。もう、聞いてる方、チャンネル登録お願いします。それで、カウントダウン動画とかたくさん上がってたんですけど、本格動画っていうんですか？こうやって言っていいのかわかんないんですけど、ちゃんとした YouTube だなっていう動画が、私が初めて上がってこの間、そう、何をしたかと言いますと、夜中から高尾山に登りました。2時40分に、そう、高尾山のふもとにいたので、もうなんか何が何だかわかんないまま登りました。でもこれは私が悪くて、朝日見たいって言ったんですよ。高尾山に登ってちょうど朝日が見えるぐらいに登りたいって言ったので、皆さんかわいそうだなって思うかもしれないんですけど、夜中に高尾山登らされて、すべては私のせいなので、皆さんご安心してご覧ください。そう、それで真っ暗闇で歩いてたので、なんか本当になんか何が何だかわかんなくて、なんか YouTube ってやっぱトークも大事じゃないですか。でもなんか暗闇を歩いてて、本当に何も見えないって言ったら何も見えないので、なんか喋ることがあんまりなくて、その木を見つけて、なんかジブリみたいだね、みたいな。結構ジブリみたいで、まあ、正直言うと結構絞り出しました。なんか言うことあんまりないから、まあ、こういうこと言っといたら疲れるかな、みたいな。悪い知恵、悪い脳が働きましたね。でもまあ本当になんか夜の幻想的な感じがジブリの映画に出てきそうな感じで、すごい、まあ雰囲気は良かったんですよね。トークがふわふわしてました。まあ確かになんかあれで何か内容があったかと言われると内容空っぽ YouTube と言っても過言ではない内容の空っぽさだったんですけど、でもファンの皆さんはきっと優しいから結構甘やかされてるんですね、私って日向坂の中で。だからひなちゃんがやってたら何でもいいよって言ってくれるから多分癒されたと思うんですよね、あの YouTube で。はい、癒されましたよね皆さん。はい、しかも私結構自然が大好きで、その虫、外に出たら何でも最強なんですよ。虫とか出ても割と大丈夫タイプで、でもなんかなぜか家に出ると虫がダメなんですよ。急にちっちゃい虫でもダメで、一個エピソードがあって、山ら辺で撮影があったんですよ。そう、その撮影を一日終えて家に帰って、その私って家に帰ったら結構すぐ服を脱ぐんですよ。で、その抜け殻が玄関にポイって置いてあるみたいなことをするんですね。で、まあちゃんと回収しますけど、いつかは。それで回収しようと思ってスカートをフィッて持ち上げたら、5センチぐらいのでっかい足が長い虫が出てきて、え、もうどうしよう私って思って、もう頑張って格闘しましたね。結構何時間も格闘して寝ないといけなかったんですけど、結構夜中まで格闘しました。結局どうしたの？人を夜中に家に呼んで、めちゃめちゃ迷惑なんですけど、メンバーの浜岸を家に呼んで、ちょっと虫どうしよう、助けてっていうのをやっちゃいましたね。もう本当に申し訳ないとは分かりつつも、でもその虫と一緒に住まないといけないか、人を迷惑だけど、ごめんねっていう気持ちを持って呼ぶか、その二択はやっぱり呼ぶ。やりたいのは山々なんですよ。そんなのできたらやってますもん。いやー、 なんかもう接触したくないんですよ。近づきたくなくて虫に。でも外に出たらなんか触れるんですよ、そういう虫も。なんか外に出たら強がりなんです、多分。なんか外でゴキブリ触れって言われたら多分触れますっていう、なんか一緒に虫と一緒に外に出るってことですか。でもそれは一回家の中でどうにかしないといけないじゃないですか。だから無理です。情緒がおかしい。どう思いますか皆さん、情緒おかしくないですよね。皆さんは曖昧化せてくれるのでおかしくないって言ってくれます。あ、普通歌いただきました。長野県25歳男性ながるさんからいただきました。先日高尾山登ってましたが、その後朝活はしてますか？してません。この高尾山登るの、朝活をしたくて朝日見たいみたいな感じで言ったんですよ。朝活にすごい憧れがあって、やっぱ朝活動すると一日がすっごい長く感じるんですよ。なんかでも休みの日があったら本当にずっと寝ちゃいます。今日のお仕事がラジオ一発目で、もう今夜なんですけど、それまで何もしてないです。家でゴロゴロゴロゴロして起きたのもお昼過ぎだし、なんかだからその YouTube で理想の自分を作り上げるみたいな、その自分だったらできないけど YouTube だったらできるみたいなことをしたいです。だからなんか YouTube でそのなんかいろいろなことを習いたいです。ドラムとかギターとか、自分だったら実質的にやらないけど、その YouTube の企画だったらやらざるを得ないみたいなことしたいです。結構プライベートはダメ女かも。いやー本当に、いやもうこれは私はこのアイドルになる前アイドルに憧れて、もしアイドルになれたら超王道キラキラ可愛いアイドルになりたいなみたいなことを思ってたんですね。で、加入してからも、なんか、なるべくプライベートもちゃんと綺麗で、キラキラしたアイドルでいたいみたいな。でも、現実はそううまくいかなくて。その、本当に私って、超超超超ダメなんです。なんじゃかっていうと、後回し女だし、朝起きれない女だし、家事嫌い女だし、料理もできない女だし、じゃあ何ができるの？みんなのことを癒しれます、癒せることができます。助けてみんな。そう思うよね、だってみんなは私の味方だもんね。私がそのアンケートとか超ギリギリにやったりとか、洗濯が溜まっちゃったとか言ってもきっと、あのファンの方はそれでもひなちゃんは偉いよって言ってくれるんですよ。それが、でもその甘やかしが私をダメにしてるのかもしれない。逆にこの番組を優しくやった方がいい？そんなことはないです。甘やかせてくれる人が他にいるんで、ファンの方は私のことを甘やかしてくれると思うので、はい、ここのスタジオで厳しくして大丈夫です。で、ファンの方に怒られてください。いやでもね、ありがたいですね。こうやってね、いじっていただくぐらいがちょうどいいですからね。あ、ではオープニングはこのぐらいで、私の最近のお気に入り曲を聴いてください。松本梨香さんで目指せポケモンマスター。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、今週は川田ひながお送りしています。はい、今松本梨香さんの目指せポケモンマスターを流させていただいたんですけど、この曲は最近ファーストテイクで松本梨香さんが歌ってらっしゃったんですよ。もうそれがすっごい良すぎて良すぎて、もうなんかお仕事行く前とか、お仕事が終わった帰り道とか聞くとすっごい元気出るんですよ。なんかパワーがみなぎるってこういうことだなみたいな。だからすっごい最近大好きな曲で、よく聞く曲なので流させていただきました。はい、ということで、ちなみにツイッターではお昼からひなちゃんの声癒される、うーん、声が可愛い、これ女神の声。本当に適当に喋っているけど嫌じゃない、声が可愛いから癒されるみたいな感じの コメントが多かったみたいなんですけど、私って声に特徴ありますかね。まあでも確かに加入アイドルになってから言われますね。なんか声が好きって言ってくださる方もいて、あ、嬉しいなみたいな思うようになりましたね。はい、ということでリスナーさんから評判のいい私の声を使ってこんなコーナーやってみたいと思います。ひなちゃん、これ言ってください。さて、どんなことをやるかと言いますと、簡単です。リスナーさんが言ってほしい文章を私が感情を込めて代弁したいと思いますが、ただ代弁するだけではなく、ちゃんとメールには質問や相談事も書いてあるそうなので、それには私なりの考えもお答えしていきたいと思います。はい、じゃあ早速いきますかね。メール、熊本県16歳男性とんこつさんからいただきました。ありがとうございます。うちの姉と妹の寝起きがめっちゃ悪いです。せっかく朝ごはんを作っても2人が起きてくる頃には冷めてしまいます。ひなちゃんさんひなちゃんさん、ありがとう。二人が熱々の美味しい朝ごはんに間に合うように楽しく代弁してください。じゃあ、行きますよ。朝だよ。起きて起きて。美味しい朝ごはんできてるよ。おぉ。これはどうですか？アイドルっぽい感じでしたけど、ちょっと可愛く言ってみました。朝ごはん作ってくれるなんて優しいですね。というかこの方16歳なのにめっちゃしっかりしてません？朝ごはん作るなんて見習いたいです。私の朝ごはんも頼みます朝ごはんですか？いやー作んないですね。作ったとしてもやっぱ冷凍ご飯、あの電子レンジで温めて、なんかお塩で食べる卵かけご飯とか、そういう質素なご飯もいいですからね、たまには皆さん美味しいですよ。やっぱ白米はね美味しいですから、どんな食べ方をしても。塩ご飯大好きです。私一番好きです。ご飯に合うの何って言われたら塩です塩ご飯が一番美味しいですから皆さんはい、次行きます。神奈川県21歳男性、制服のポンサさんからいただきました。初めて行ったバイト先で女の子に、はじめまして、私21歳です、今30歳ぐらいですかと。ひなちゃん、僕のこの怒りを代わりに届けてください。え、どういうこと？はじめまして、私21歳です、30歳ぐらいですか。あ、今か。この方が21歳なのに30歳に間違えられたんだ。じゃあ私は怒りますね、この方の代わりに。じゃあ行きます。おい、同い年やぞ、ふざけんじゃないよ私怒んの、え、怒ってないですかこれ。怒りの感情を声に出したことあんまりなくて、怒鳴ったことないかもです。結構淡白にもうやめてみたいな感じはありますけど、あ、じゃあそっちタイプでいきます。じゃあもう一回いきます。おい、同い年やぞ、ふざけんじゃないよ。この全部文章が難しいんだ。なんか、同い年やぞとか言ったことないもん。うん。同い年なのにね。どうよ、30歳ぐらいじゃないもんね。あ、これもじゃあ行きますね。埼玉県21歳男性、とっととトンダローさんからいただきました。たった今、富田鈴香さんのほっと一息を聞きながら、このメールを書いています。とても面白いのですが、一つ思ったことがあります。ひなちゃん、大きな声でお願いします。OK です。はい。おい、富田鈴香！モノマネ多すぎて、情報過多なんだよ。東京 FM は、ショーバブじゃねえんだよ。私も聞きました。この間富田鈴香のラジオを聞いたんですけど、一生モノマネやっててなんか最後は白日キングヌーさんの歌っててなんか最初から最後までずっとモノマネで、まあでも人それぞれね、この色があっていいなと思いましたね。弱いですか？いや、怒るのむずいですもんあ、じゃあ、いや、眉間にしわ寄せで読んできますじゃ顔から作っていくじゃあいきます。おい、富田鈴香、モノマネ多すぎて情報過多なんだよ。東京 FM はショーバブじゃねえんだよ。でもさっきよりはマシ。許してもうみんな。愛知県26歳男性、ししゃもフライさんからいただきました。川田さん、こんにちは。こんにちは。川田さんといえば、その優しい声が特徴的ですが、ちなみに、低い、渋い声とかは出せるんですか？ じゃあこのトットとトンダローさんのやつで低い子行ってみますか。行きます。おい富田鈴香、モノマネ多すぎて情報過多なんだよ。東京 FM 情報部じゃねえんだよダメだな。え、どうやって低い声出すんだろう。あ、でもあーみたいな感じですか。あーみたいなおい富田鈴香、モノマネ多すぎて情報過多なんだよ。東京 FM は小バブじゃねえんだよ次貸してくださいちょっとこれはもう次行きましょう。早く出してください京都府22歳女性なすびちゃんからいただきました。金曜のお昼、あと半日頑張ればお休みなので、今週のラスパートスパートをかけれるようにめちゃくちゃ可愛く言ってほしいです。こういうのです、アイドルだからね、できますね。はい、行きます。お仕事お勉強頑張ってね、ひなのために頑張ってね。よっしゃ、ありがとうございます。半日と言わず一生頑張れる気がします。やったー、ありがとうございます。やっぱこっちの方が得意ですね。こっちの方が全然、なんかみんなこっちが苦手な人もいるじゃないですか、こういう可愛い系が。こっち系がの方が気が軽いですねノリノリでできます、可愛いの。じゃあ行きます。長野県26歳男性かっこゆうじさんからいただきました。僕が日向坂46のライブを見ている時の楽しすぎる気持ちを代わりに表現してください。います。ひなちゃんかわいい、あーひなちゃんこっち来て、あーひなちゃんこっち見た、今日目合った、あ今目合った、見合った目合った、おーやっぱそう思いますよね、私ってかわいいみたいねでも違うんですよ。でもこうやってかわいいって言われたら、ありがとう、そっか、そうあなたには私がかわいく見えてるんだねっていう、素直に受け取るのっていいんですよ。やっぱりありがとうって受け止めることで、私は可愛いって思われたんだよ、したって思うっていう私の感じですファンの方はね、もうな、多分私が変なブサイクの写真でも可愛いって言ってくれるんですよ、多分。わかんない、でもこういうことずっと言ってると、そんなことねえよってファンの方が違う推しメン見つけちゃうかも。だから静かにしておこう兵庫県25歳男性5日のカキフライさんからいただきました。川田さんこんにちは。今日の食レポで使ってほしいフレーズは、いきます。美味しすぎてひなが親鳥になっちゃう、ピヨピヨです。かなり自信ありますらしいですよ。使いたくないかなちょっとね、厳しいかも、却下ですまあでもひなが親鳥になっちゃうみたいなとこはうまいなって思いますね。まあアイドルっぽいですけど、もうちょっと抑えめがいいですわがままわがままなんで許してください。え、これで認められた時嬉しいですからね、このいつかのカキフライさんはじゃあアイドルっぽいやついきます。神奈川県36歳男性ひなリズムさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。ひなちゃんに僕の胃腸に言ってほしいことがあるのでお願いします。いきます。おい私の胃腸、大事な仕事や友達等と会う約束をしているとき、その日が近づくにつれ調子悪くならないで、頑張って。なぜ徐々にお腹が痛くなって緩くなっちゃうの。こうなったら最後の手段、痛いの痛いの飛んでいけーしゃよっしゃ決まりましたね。いや、痛いの痛いの飛んでいけとか結構何十年ぶりとかに言いましたけど、まあいい感じじゃないですか辛いですねこれは。え、なんか緊張してるのかな、なんでお腹痛くなっちゃうんですかね。もう病院に行ってくださいこれはもうなんか精神論とかじゃなくて、多分本当に胃腸が多分今大変なんで、病院行ってください、お願いします。いや、可愛いのは全然余裕にこなせまして、でも怒るって難しいなって思いました。やっぱ私アイドルなんで怒ったことないんでそういうアイドルって怒んないんで怒ったことなんかないので、はいだから楽しかったです続けるか続けないかは、ファンの方が続けてほしいなら続けます。じゃあそういう感じで、高評価不評価、皆さんハッシュタグほっと一息をつけて評価お願いします はい、ということでたくさんのメールありがとうございます。こんな感じでたくさんメール紹介していきたいと思いますので、ぜひメールをお送りください。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここで先ほどのコーナーを感想を癒し BGM に合わせて言いたいと思います。癒しな感じで言います。はぁ、楽しかった。やっぱ私ってアイドルなんだな。かわいい。しゃ。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。3種の本物ラテ登場。わー、ローソンの入れたてコーヒーマチカフェ。自慢のカフェラテに苦味を抑え、ミルクが引き立つ優しい味わいが特徴の新メニューが登場。一つ目は、ミルク引き立つマイルドエスプレッソラテ。二つ目は絶妙なバランスのカフェラテ。三つ目は深みのビターなダブルエスプレッソラテ。さらに5月29日までの間にマチカフェのドリンクいずれかを購入すると、次回使えるマチカフェのカフェラテ各種39円引きレシートクーポンが発行されるそうです。めちゃくちゃお得。そうそう、お得。そのクーポンが使えるのは5月31日までとなっているそうなので、ぜひご使用ください。では今回も試飲できるみたいなのでいいですか、ちょっと。じゃあまずマイルドからいきますかね。マイルドエスプレッソラテからいただきます。メンバーはね、めっちゃマチカフェ飲んでますからね。この青いパッケージめちゃめちゃ見ます。いただきます。おいしいなぁ。おいしい。マイルドです、めちゃめちゃ。なんかミルクが引き立ってるけど、ちゃんとね、この苦味もあり、コクもあり、おいしいです、とても。あ、今飲んだやつ、マイルドエスプレッソラテが新登場みたいです。じゃあ、カフェラテもちょっといただこうかな。おいしかわたちょっとね、ちょくちょく使っていかないと、先輩影山さんにちょっとね、怒られちゃうかなと思うので、ちょくちょく使っていきたいと思います。不意にね。あ、おいしいですね、カフェラテも。はい。じゃあ次はダブルエスプレッソラテもいただきます。おいしすぎて、ひなが親鳥になっちゃう。ぴよぴよ。はあ、美味しかったのに、まあこれを言ったけど美味しいです、間違いなく。はいね、39円引きレシートクーポンはめちゃめちゃお得ですね。皆さんぜひ使ってみてください。ということで、バタバタと忙しく働いているそこの君、君だよ。休憩中は私のファースト写真集思い出の順番を見ながら、マチカフェの新メニューを飲んでリラックスなんてどうでしょうか。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしてきました。そうですね、あの実を言うと結構前半の記憶なくて、自分が何喋ってるかって聞かれたら全然覚えてないです。なんかだから結構この放送が不安で、なんかみんながはてなはてなってならないかなみたいな不安はありつつ、まあそれを聞けてこそこのホットヒキリスナーだと思うので皆さんよろしくお願いします。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録終わりました。ここからはアフタートークとなっております。はい、じゃあメール読みますかね。アフタートークって何を話すんですかね、皆さん。こういうラジオパーソナリティいなそう。この何を話すんですかね、みたいなことを言ってる人いないみたいですよ。まあこういうゆるさが いいみたいなので、でもこうやって自分を肯定しすぎると良くないからちゃんと反省もしますからね、人生に、人生の中で私は反省もちゃんとしますから。反省しなそうに見えてちゃんと考えてなさそうだけど、まあ、考えてないんですけど、ダメだったなとはちゃんと思ってるので、このやばい、やばすぎるやつだなって思わないでください皆さん。最近の反省ですか？やっぱり、うん、後回しに全てするって言ったじゃないですか、本編でも。だからアンケートとか時間ギリギリに送っちゃうとか、歯を磨く、あ、歯を磨く後回しはないんです。聞いてください、私虫歯ゼロなんです、生きてきた中で。もうこれが唯一誇れるところで、あ、皆さん秘訣をお教えしますね。私小学校の時は歯磨き粉を使ったことなくて、なんかに辛いじゃないですか歯磨き粉、なんか勝手に自分の中で苦手っていう意識があったので、その歯磨き粉をあんまり使ったことがなくて、なんかもう水磨きです。その水磨きだからなんかあんま磨いた気しないじゃないですか、だからすっごい長く歯磨きしてたからなんか虫歯できなかったのかなみたいなところあります。でも今はめちゃめちゃつけます、歯磨き粉、大量歯磨き粉で磨いてますけど、虫歯まだできたことないです、22年間生きてきて。歯医者ですか？あ、でも歯医者に行ってました、定期的にちゃんとなんか掃除お願いしますみたいな感じで行ってたからなのかなと思いますね。え、めっちゃ健康です、私あの体が丈夫すぎて、あの風邪を本当にひかなくて、なんか恥ずかしいんですよ逆に、なんか体が丈夫すぎて恥ずかしくて、なんか私もちょっとなんかあー頭痛いみたいなことを言ってみたいんですけど、本当に頭も痛くならないければなんかあー今日ちょっとあのだるいなみたいなのもあんまり感じないんですね。だから自分がもし熱出るとするじゃないですか、私あんまりわかんないんですよ。小学校の時に結構な高熱出たんですけど、自分で気づけなくて、なんか友達に気づいてもらいました。なんかあ食欲ないなとかちょっと思ったんですけど、なんかそれがなんか自分が体調悪いのかあんま分かんなくて、友達がなんかひな暑くないみたいな感じで言ってくれたから、熱測ったら結構高熱でみたいな、なんか多分私の体は変なんですかね、感覚がバカなのかな。いやーまあちょっと否めないですね、ちょっと多分バグってんだと思います、私のなんか全部バグってんだ私のバグりますちょっと私でも最強なんですね結構、まあ、健康なのが何においても一番いいじゃないですか、だからやっぱ何をするにおいても健康じゃないとできないことってたくさんあるから、これをいいことだと思いますねあ、よく寝るからそれはあると思いますね。でも全然昼夜逆転とかしますよ私。でもまあそれでも寝てるからか、休みだとまあちゃんと、まあ休みの日だと結構夜更かしなので、まあ3時ぐらい寝るとするじゃないですか、まあアラームかけないで寝ると11時ぐらいに目覚めるんですね。で一回起きて、でご飯食べてまた布団に戻るんですね結構。でそうすると3時間とか寝て、でなんかまあ夜もう眠かったらお昼寝したりみたいな、結構布団にいたらいつの間にか寝てて、あまた寝ちゃった、あまた寝ちゃったって言って総合睡眠時間が1日でめちゃめちゃ長いみたいな感じです。でも寝ないと生きていけないんですよね本当に。なんかちょっとでも、あ明日睡眠時間短いかもって思ったら結構不安です。でもそういう人ってはちゃんと明日は夜遅くて朝早いから今日はちゃんと早く寝ようみたいなことがあるじゃないですか。なんか私それができなくて、え、なんかあーまたやっちゃった夜更かしみたいな感じでしちゃいます。眠り姫、あかわいい、ね、日向坂の眠り姫川田ひなですいいキャッチコピーできました、はい、ありがとうございました。オーディー